皆さんこんにちは、こへいです。
あれです。
天の声のあゆみです。
ゲームなんとか第157回です。
おーよー、う
ん、この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おーい、久々に2回続けてお便り会ですね。
はい、
2月8日ぐらいかな今日は。
配信はそうですね。
まあ、今日もメインはお便り会なんですけども、今日オープニングでも1本お便りを紹介したいと思ったんですね。
いや、そうなのよ。
はい。
で、それがね、あの、最新のお便りなのね。ちょっとあの、すごくタイムリーな話題だったから、ちょっと順番が前後しちゃうんだけども、
うん、
最新のお便りを頭に1本だけ読ませてください。
うん、はい。
読ませて。
まあ、言うとですね、自分の近況がものすごくこれよっていう、うん、自分の近況とまあ、ほぼ同じくしてるお便りが来てたので、ちょっとそれ読みたいんですけども。お名前がジャムおじさんから。うん、
はいはい。
うん、タイトル、Xbox ゲームパスをなんとか。
うん、
本文、皆さんこんにちは。この番組で Xbox やゲームパスの話題を聞き、シリーズ S を購入しました。
お
ぉ。いいですね。2年分のゲームパスも購入し、なべさんのチャンネル、箱市場もチェックしつつ、その Xbox ライフもそろそろ2ヶ月経ちました。
豪華してるね。
いいね。ライブラリーいっぱいのゲーム。月に何度も追加されるタイトル。それはもう贅沢でお得なゲームライフ万歳のはずだったのですが、
おろおろ、
うん、想定外の事態にぶつかり、自分はサブスクには向いてないのでは、と、この頃真剣に悩んでいます。
なんで？
その悩みとは、他のゲームが気になって集中して楽しめないというまさに本末転倒な悩みです。だって RPG だけでもドラクエ11、ニアオートマタ、テイルズオブベスペリア、ウィッチャー3、スカイリムなど名作がいっぱい。しかも困ったことにクイックレジューム機能でいつでもサクサク切り替え可能。
はあはあ、
サブスクだからいっぱいタイトル遊ばないと損なのではという脅迫観念に襲われます。
はあ、
さらに言うと他のゲームを買うと思った時にやりたいサブスクゲームがあるのに別の買うなんてもったいないと自分に謎のダメなし。例えば昨年にめっちゃやりたいのに未だに変えてません。
なるほど。
などと言っていたら今日さらにリマスター版龍が如く345をライブラリーに積み上げられました。おいおいマジかよ。
積まれた。
雑念を消してじっくりゲームを楽しめるようになりたいのですが皆さんはどうやって気持ちを整えているのか教えてほしいです。というわけでゲームに時間があまり取れないっていう人は豪華なサブスクが重すぎるという想定外の弊害が出る事例でした。遊べる時間がある人にとっては超おすすめなサービスだとは思います。あとインディーズゲームの軽いゲームが本当にありがたく感じますね。オリ超楽しいですということでいただいております。俺今これあのね、ここ2週間ぐらい超ふわふわしてる。桜姫終わったあたりから、
な
んか次何やろうかな、あこれもあったな、あれもあったな、ちょっと触ってみよう、うん、でもこっちも触ってみたいんだよなっていうのを繰り返してる現状な。
楽しそう。
なるほどね。あそう。
いや本当に困ったもんだぜ。あの昔 Steam で体験版遊んだことがあった、うん、スピリットフェアラーだったっけな、あのなんか、うん、船の船頭になって魂をあのちゃんと成仏させるのを手助けする、うんっていうようなことをするゲームがあるんですけど、
神々しいゲームじゃん、
う
ん、
そうそうそう、それがあ、それも、うん、ゲームパスにあってさ、それもチョロッとさ飛んでさ、おこんな感じのゲームかと思って、うん、ちょっと置いとこうと思って他のやったりとかそれこそ言ってられた檻とかもやったりとかさ。
なるほどね。
そうそう。
なんかいいな。
あ、そう。まあでも、うん、まあ、言ってることはまあ実感はないけど想像はつくな。
そうなんだよね。あのね、なんかね、一個のゲームに集中しようっていうね、機会がね、ちょっとね、分散する。今までもさ、ほら、あの、PS の、フリープレイ、
うんうん、
もうあったけどさ、まあ、あれの、まあ、拡張版よ。あれが一気に襲いかかってきた感じ。ドーンとさーって
。やれっつって。
そうそうそう。これもありますこれもありますドーンって。
そうだよね。
もう抱えきれないですってなってるのが今みたいな。だからでもさ、言ってる通りさ、1年分俺も入ってるのよね、うん、だから11月ぐらいまでかな確か、
うんうん、
までは少なくとも遊べるわけよずっとね、うん、逆に言うとその間に、ね、この中に入ってるやつ遊ばなきゃ、しかもなんかタイトル、まあ、タイミングで消えちゃう、うん、このタイトルはゲームパスからなくなりますっていうタイトルもあるわけね。
あ、時期によって。やっぱそうなんだ。その、うんうん、別に契約してるしてないとかじゃなくて、個人の契約と関係なく、
うん、そうそう。 入れ替わりはある
消えていくタイトルもあるんだ。
そうそうそうそう、それこそネットフリックスとかでもさ、今は見れたけど何ヶ月後見れないかもっていうのはある
わけです。そうだよね、そういうことだよね。
あるある、
実は期間限定とかがあるってことだよね。
そうそうそうそう、で結構直前にならないと言わなかったりするからさ、
うんうんうん、
これもうすぐ消えますよは言ってくれるけど、いつ消えるかまでは基本はわからないからさ。だからマッドランナーとか気になってたけど、あいつの間にか消えてるみたいなさことになるわけよね。
なるほどね。
そうそうそうそう、そういうのがあるからさ、なんかいつどのタイミングで何をやったらいいのかもうねよくわかんなくなってきちゃって結果なんかもうその時やりたい気分でやればいいかでやってると全部がちょっとずつ進んでいくっていうすごい微妙なねこんなとっちらかった状態に陥るっていう
なるほどね。
落とし穴に見事にはまって、ね、リトルナイトメアもちょろっとだけ触ったけどみたいなね、そんな状態
で、はいはいはい、そうですか。なんかでもこのお便りで書いてる面白いなんかのさ、うん、名作いっぱいでこう困っちゃうって中でクイックレジューム機能がなんかサクサク切り替え可能でそれが逆になんか困ったことになっているっていうのがなんか面白いなと思ってる。
そういやでもね、なんかそうなるだろうなっていうのはすげえわかる。どちらがあるだろうなみたいな。
そうか。
いや嬉しい悲鳴以外の何もでもないんだけどさ。
まあね。
いやでもね、こういうのでやっぱりね。こういう状態になってくると逆にそのやっぱり重すぎないゲームがありがてえなっていうのはすげえ感じるよ。
最後のそのインディーゲーの軽さっていう話ね、う
ん、そうサクッと始められてあんまりさ、うん、なんかストーリーも重厚じゃなくてさ、なんかパッと始めてパッと遊べるみたいなさ、それこそスーファミとかの世代ぐらいのさフィーリングで遊べるようなゲームっていうのがすごいありがたいなーっては思う、うん、
まあ確かにな。そこにな
んかさすがにだって FF じゃねえやドラクエ11とかもあるけどさゲームパスとかね、うん、始めるどうするってなるみたいな
そうだね、どうするってなるよね。
始めたらなんか
重いやつや、
どうなっちゃうの俺みたいな、っていうかもうすでについばんでるやつがいっぱいあるんだがみたいな。
ついば
ん、いやそうだよね、まあ、そうだよね、そりゃそうなんだよね
いや嬉しい悲鳴以外の何もでもないのよ。だからそれこそ友達の家に行ってさ、なんかさいろんなゲーム持ってんだこいつみたいなのをちょこちょこ遊ばせてもらってるみたいな、そういう気分ではあるんだけど、結局どれに集中したらいいのかまとめるのがすごい大変みたいな。
そうだね、
もうゲーム買ったらさ、もうこれを買ったんだからやるっていう気持ちになるわけじゃん。
そうだね、買った以上ね、
そう、その集中した気持ちになかなかなれないっていうね、なんかな、まあ、自分で何とかしろって言われたらそれまでなんだけど。
なるほどな。
確かにすごいわかる。
すごい現代病だね。
そうだよ ね現代病だね。
誰なんかまだありそうだよ、そんな。
そうなんかこれから Xbox ユーザーが陥っていく病を先になんか見てしまったんだ
ね
なるほどな。
ゲーム疲れとか言うかもね逆にやれるゲームが多すぎてもう俺には何もできないとか言い出す
あー流行語だ
本当だよね。
そうだね。映画とかだったらさ、もうさ完全に受動的だからさ、受動的で1時間半ぐらいで大体終わるわけじゃない、
うん、
だからまあ1個見始めてもすぐ終わるけどさ、もうだってドラクエ11始めようなんて思ったらさ、もう何時間も終わんないわけじゃない。
何時間も
いやー、まあでもそうだね、映画とかは確かに2時間3時間で終わるからまだ踏ん切りがつくけどさ、でも確かにそのサブスクの動画サービス入ると、いつでも見れると思って見なくなっちゃうみたいな話はよく聞くからね。
そうそうそうそう。
それのすごくプレイ時間が長いやつが今ゲームパスで起きてるってことだ。
そうそう。
なんかやべ
え。一周回ってゲームにサブスクってちゃんと合ってるんだろうかみたいな、ちょっとだけ思わされる感じもあるね、なんかね。
なるほどな、そういうことか。
ああ、そういうこと。
もしかしたらインディーゲーとかだけに絞っといた方がいいんじゃないかみたいな。対策サブスクにしちゃうともうなんかパニックなんじゃないみたいなさ。
確かに確かに確かに。確かにパニックだね。カレーパニックとして起きてるね。そうそうそう。
ほら、もうだってウィッチャーと、例えばスカイリムとドラクエ11が並べてあってさ全部できますって言われても俺どれから始めたらいい、全部やりたいんだけどみたいになりそうだよね。
本当だよね。
アークもやりたいし、あのアンセムもやりたいし、俺もうどうしたらいいのみたいなさ。
ああ。
でなんか龍が如く34個置いときますよとか急に来るんで
しょ。そうそうそうそう。なんならもう1年後ぐらいにさ龍が如くセブンもありますよとか言い出しされたらもうだ。もう俺はどこからやり始めたらいいんだみたいな息抜きなのに息が詰まってきそうみたいな。
そのうち体分裂しそうや。
すごいなんか
やべえ
面白いな。ゲームパスに悩む人っていうドキュメンタリー映画見たくなってきたわ、うん
最後にどこに行き着くのだろうかっつって、ね、 いや、いいんだよ、いいんだよ。基本的にはすごくいいんだけど、そういう悩みも生まれるよねっていう話よ。
いや、うん、それはそうだ。本当そうだよね。
うーん、っていうのはね、すごくよくわかるお便りだなと思って。
確かにな、そう、どのくらいそういう人が多いかだよね、やっぱりね。
うんうんうん、
なんか、実はすごくなんか、謳歌しまくってる人の方が実際は多いとかだったらさ、
うんうん、
今のサービスがずんずん拡張されていくんだと思うけどさ。そのハル、
うんうん、
さんとかこのジャムおじさんが言うように、
うん、
もう今もう逆にテンパっちゃってパニック起こしちゃいますって人がもし多かったらさ、
うん、
なんかサービスの形多少変わる気がするじゃない。
そうだね。
なんかこのシリーズ S、うん、シリーズ X 時代の中でやや環境がまた少し数年後変わるかもしれないと、そんな気がする話題だね。
お、
そうだね。もしかしたらなんかほら、うん、2段階に分けられるとかさ、
あーもう携帯みたいになってくる
ね。ゲームパスライトとかになってくるかもしれない。軽いゲームばっかりとかさ。
ライト
月500円に抑えました
とか。なるほど。
そうだよね。ありそうだな。なんか
フルゲームのゲームパスにするとすげえ重い、なんかドラクエだなんだとか対策部がいっぱい入ってますとかさ。
そうだね。ライトの場合は月3本まで無料みたいなね。
そういうやつ。もうどれにしたいのか分かんなくなるけど、でもその方がありがたいかもね。この3本に集中しようってなるもんね。なんかね。
3本って決めたら今月これだけ遊ぶとかね。うん、なるもんね。
あ、でもそういうのもありかもね。確かにね。
あるよね。
なんか全部いいよって言われると確かにね、すごいなんか、あ、これもやりたかったんだよな、あれもやりたかったんだよな、みたいな。もうそれじゃなくても俺そういうのが多いタイプだからさ。
うん。
うん、触ってみたいみたいな。
ほんと携帯みたいだよ。月20ギガまでだよみたいな感じだよ
ね。まあそうね。逆に絞ってくれた方が嬉しいみたいなのはちょっとあるかもしれないね。レコメンドとかね、してくれるとか。
本当だよね。ちょっと思うのはさ、どっかのゲーム雑誌の編集者とかがさ、今月これ遊ぶのおすすめだよみたいなさ、キュレーションしてくれるといいなって思うよ。
ああ、今月これどうすかみたいな提案とか。
ゲームパス加入者にこれ遊ぶのがおすすめみたいな。
ありそうだけどね。
そういう、何その、先導を取ってくれる人がいたらさ、よしそれやるってさ、なる人いると思う
ね。そうそうだね。まあでも、対策になればなるほど、プレイするペースがな、みんな全然違ってくるから難しいね。
確かに、その通りだ。
まあでも、なんとなくこう、ゲームパスの中でこうキュレーションじゃないけどしてくれる人みたいなのいると確かにいいよね。
なべさんだな。
まあそうだな。で全部押し付けるっていう。いやでも小平さんがゲームパス持ったらどうなるのかな、もう興味あるけどね。
そうだね、僕
同じ状況になる、
ね、実際、あ、そうだね、頭で考えると入るとき違うだろうしな、
うん、
ちなみにさ、そのさ、新しいのが追加されたよっていうのはさ、あれなの、ゲーム XBOX 内のとかで通知とかで来るもんなの？
通知は来ないけど、ゲームパスのとこ見るとすぐ分かるようになってる、
やっぱストアを見ると分かっちゃうのか。
そう、最近追加されたのはこれだよって結構大々的に出てくる感じ。
そうか、なるほどな。僕は多分ストア立ちを放つ時が来るかもしれない。
そうだね、見ない
と分
かるかもしれない。今はインストールしたこれだけしか見ないって
見ない
いやいや、でもそれでもいいかもしれない、全然。
でも確かにそれやりだしたら、このパスに入る意味はどうはってなってくる
ね。まあそうですね。俺なんかほらゲーム情報ちょこちょこ見てるからさ、なんかさ、なんか、あ、これ前に情報見たことあって気になってたんだよなみたいなの結構いっぱいあるのよね、で、ゲームパス見ると、あれもこれもあるじゃん、これもあるじゃん、これもあるじゃんってなるから、もう、なんか辛いってなってくるんだけど。
まあ確かにな。今 PS プラスのフリープレイとかもとりあえずダウンロードしてやる気はゼロみたいな時ほぼあるからな。
そうでしょ。だからそれのもうひどい版よ。本当に。でなおかついつなくなるかわからないっていう不安がこうさらに追い詰めてくるんで。
そうか。
そうか。拍車を立てるのが不安要素なんだな。なるほどな。そうそうそう。
フリープレイはなくならないじゃん、逆に言うと。
そうだね。入ってる限りはね。
だからもういつまでも置いておけるんだけど。ゲームパスは確かにいつなくなるかわからないという不安感がこう追い詰めてくるっていうところはあるかもしれない。
いやー、そうだな、その脅迫観念ちょっと、罪だな。なるほどな。
勝手にこっちがまあなくなるかもしれないはまあ常にあるけど、まあ
なるほどね、
嬉しい悲鳴だよね。
いやー、そうか。いや、なんかいろんなゲームパス加入者の声を聞きたい。
そうだね。
リアルな実態、生の声を聞いてみた
い。どういう風にこう、いなしているのか。ゲームの波を。
ね、
ザバーって来たやつをさ、どう乗りこなしてるのかみたいなね。ゲームサーフィン。
ジャムおじさんはな、海原に流されて、沖の方で、うわっと作ってくれって。
俺も溺れてるから一緒になって、お前もかーっつって。バシャバシャバシャ。
そうだよ、誰かは乗りこなしてるね、ちゃんとね。
本当ね、あの溺れてる、溺れてるか迷子になってるかみたいなね、感覚にはなる。
あー、すごいな。なるほどな。
うん、あ、で小平さんどうよ最近は。
うん、
最近あの、うん、今日の本編とかで話そうとは思ってるんですけども、
うんうん、
あの FF15 を始め直しました。
おーおーおーおー、なんかツイッターで言ってたよね、ロイヤルエディション、
う
ん、
ロイヤルエディション買った。
要は最近で言うディフィニティブエディションみたいなやつ。
なんか昔ながらの FF で言うとあのインターナショナル版みたいな。
そうですね、馴染みが深いですね、俺らにしてね。
そうそうそう。なんかね、PS5 とかを、まあ、Xbox もそうだけど、なんかね、本当に考えるようになってきたの最近。買おうかなっていうの。
リアルに。
本当に考えた時に、じゃあ PS4 というハードとはお別れなんだなってことを思った時に、なんか、うん、やり残したのは何だろうなーって考えて、
うん、
いや FF15 やらねばあかんなーって思ったんですよ。
なるほど。
なんか別にね、あの PS5 を買ったとして、PS5 でもまあ普通にできるわけでさ、僕ディスク版買えば。
そうだね。
うん。でまあ、究極、あの別に買い直して Xbox でやるでっても別に構わないくらいの気持ちはあるんだけども、
うん、
なんか PS4 でやりたいなっていうか、なんかけじめだなって思ったんだよ、僕の中で。
真面目や。
なんかもうあのゲームを僕 その後ね、小説版とか、はいはい、いろいろ読んだりとか、
うん、
完全なる2周目体制に今状況が整ったんですよ。
おお、気持ちがね。
1周目やった時にもう僕も大激怒しましたけども大激怒した末の、その後の、DLC を何本かやり、 DLC の開発中止事件を食らいそれでももうなんかうわーなうわーって泣きながら小説版を読み、一通り気持ちが落ち着いて、うん、そろそろやるかって今なってる感じなんですよ。
あれしかもあれでしょ、 DLC もあるし、なんかパッチでシーン増えたりとかもしてたんでしょ。
パッチで、そうそう、パッチも増えた
ね、
カットが増えた、シーンが増えたり、そのロイヤルエディションではそのいわゆるボスキャラとか、うん、あとラスダンのび太っていう噂があるんだけども、
なんと
要素がいろいろ増えているらしいので、うん、まあ、名実ともに本当完全版ですよ。
うんうんうん、
まあここでやって僕は PS4 を卒業しようって思ったんですよ。
なんかちょっと、
おー、もう完全に PS5 に向かう気がまんまんですね。PS5 なの、それとも Xbox S なの。
いや、まあまあまあ終わった時にまだ PS4 まだしばらく遊ぶかもしれないんだけども、
うんうん、
なんか5でやるよりは4でやりたいってなんか思ったのよ、なんか感情的な部分だけども、じゃあ今やろうって思って、今ちょうどやるもんねえしって思ってね、
うんうんうん、サイバーパンクは出ねえしって、
そう、サイバーパンクはもうここまで来たら分かった、一通り納得した状態のを買おうかなって思います
そうだね
っていうのでロイヤルエディションを始めました。
わ
ーい、うんうんうん、じゃあまああれですよ、2周目だ、
2周目もうね、ちゃんとクリアできたらね、
うん、
その時僕が再び大激怒するのか、
うん、
まあ、なんか悟りを開いてるかは分からないんですけどももう一回ゲームなんとかで話したいなって思ってます。
おお、いいじゃないですか、全然いいっすよ。
もう二度と話さないくらいだけど、ね、もう15の話を永遠としてやって思って
る愛憎入り混じりのいや、でも15も結構時間はかかるんでしょ、あれ。そうでもない、
4年前のセーブデータ、最後のセーブデータ見たらね、うん、70時間だった。
ああ、やっぱそんなもんだね。そんなもんだねと言いながら、俺サイバーパンクそんくらいやってたけどな。この前見たら。
なるほどなーって思って、ね、
そうだよね。
うん。なんかね、触ったらね、
うん、
ノクトの FPS 視点とかができてたよ。
結構改良入ってるね。
結構回路入ってるけど FPS 視点めちゃくちゃやりづらいよ。
FPS 視点って何、戦闘とかもってこと。
そう、戦闘とかも
酔いそう
どういうこっちゃ。
あのね、いやね、酔いそうなのかな、もうね、これ途中で開発やめたって思ったよ
あ、何、適当なの。
いや、適当とは言わない。あのねあれなんだよ、マルチプレイヤー版があったのよ、僕がやってないその FF15 って、
うんうんうん、なんか開発っていうかアップデートでね、
それ向けにおそらく、FPS 視点ができたんだよね、おそらくね、
うん、
でそのモードがノクトにも適用されるようになってるんだけども、
うん、
ノクトってシフトっていうワープ技術を持ってるんですよね、魔法でワープする技術、
はいはい、剣投げたところに飛んでいくみたいなね、
う
ん、
そう、それが本当にどこに行ったかわからない。自分が今どこにいるか全くわからない。
いや、まあそうだろうよね。FPS 視点でやっちゃいけないアクションな気がするよね。
うんうん、
っていうのがあって、うん、これはつけたけどもやるべきモードじゃないぞって普通に思った。 まあ、ね、開発中止してるくらいだからしょうがねえかって思ったりした
まあそうだよねDLC も志ながらまで終わっちゃったぐらい
そうそうそう、そう、まあでもある種この荒削り感こそが FF15 だったって思い出したよね。そうそうそう、これこれって、このなんか納得いかねえかん、これこれみたいなさ。でもね、あのやっぱ楽しい、あの FF15 楽しいよ、なんか、うん、素直に、うん、あの、うん、インディーゲーみたいだなって思ったけど楽しい。
あいつら戻ってきた感もあるしなみたいな。
あいつらなんか、うん、4年経ったけどまだ元気に生きてたみたいなこと今思ってるよ。
でも、まあ、やっぱつれいわに向かっていくのかな。
やっぱつれいに向かっていきます。
後者な、
いいじゃん。まあまあそんなとこですよ、
うん、うんうんうん。
まあ今日もね本編入っていこうかと思いますよ。
そうそうそう、
そんなわけで今日もあゆみさんを招きしてのお便り会、
はい、
やっていこうかと思いますので、早速本編入っていこうかと思います。
チャンス。
本編です。
はい、お便り会です。
ほい、
うん、それじゃあ今日もあゆみさんお願いしますね。
はい、それじゃあ今日もあの、はい、いつもの人からいきますね。
はい、
え、うん、
小平さん、春さん、あゆみさん、お疲れ様です。ゲームなんとかの準レギュラーを虎視眈々と狙う高政です。
お、高政さんだ。
さて、以前百物語を提案しておきながら話を一つもしないという手痛いところを春さんに疲れてしまいましたので、今回はきな臭い話を一つ持ってまいりました。それでは今回も長いので早速いきます。
うんうん、
はい、1980年アメリカのごくごく一部のゲームセンターでポリビアスという筐体ゲームが人気を博しました。はあ、サイケデリックなグラフィックが特徴のシューティングゲームで、一度遊んだらドハマり確定、何度もプレイしたくなる中毒性の高いゲームでした。数台しかない設置されていなかったこともあり、周りはいつも人だかりで、時には遊ぶ順番で喧嘩が起きるほどでした。うん、しかしこのポリビアス、なぜかほんの1ヶ月ほどでゲームセンターから忽然と姿を消してしまったのです。
うん、
そして確かな情報がないまま約20年の時が経った2000年、アーケードゲームの情報サイトに突如匿名の人物から、ポリビアスは1981年に著作権登録されたという情報が投稿されます。つまりその時期にリリースされたということですが、アメリカ政府によるとそんな事実はないとのことでした。この情報を投稿した人物はポリビアスのロムを所持しており、そこから抽出したテキストに、ゼネスラーシュンと書かれていたと主張します。
うん、
そこから発売元はゼネスラーシュンという会社であり、1981年にリリースされたと推測したわけですが、それ以外の一切の情報はその人物を含めて全く不明でした。
いいですね、気に臭いですね。
その後そのゲーム情報サイトの管理者が書いたポリビアスの記事がゲーム雑誌に掲載されました。これによりポリビアスは広く知られることとなり、多くの人がポリビアスを知っていると主張し始めました。元気な奴らですね。その中の一人、元ポリビアスの開発プログラマーを名乗る人物は、ポリビアス撤去の理由をグラフィックが原因の事故と語ります。
うん、
ある少年が遊んでいる最中に光敏感性発作、過去ポケモンのポリゴンショックのあれですね、を引き起こしたため慌てて回収したという話です。その人物の話に証拠はなかったものの、後に発売されるポリビアスを模倣したゲームには影響を与えました。
はあはあ、
中でもそのうちの一つは非常に忠実に再現されており、幻のポリビアスの筐体を発見したと騒ぐ人のほとんどは実際はこのゲームのことを言っています。さて、ここまで聞いた皆さんは思ったことでしょう、そんなに怖い話でもねえな、と 大変お待たせいたしました、うん、ここからは機内臭い部分に入ります。
ほうほうほう。
はい、その昔アメリカ政府はある心理実験を行っていました。それは MK ウルトラ計画と呼ばれ、洗脳や拷問を対象とした実験でした、
うん、
そう、察しのいい皆さんならお分かりのこと、ボリビアスはこの計画の一端を担ったものではないかという話です。ではなぜそんな前唾の話が持ち上がってきたのか、それにはいくつかの理由があります。
ほうほう。
まずポリビアスは非常に中毒性の高いゲームとされていましたが、先ほどの光、うん、過敏性発作に加え、健忘症、不眠症、夜狂症、幻覚などの副作用を、発症することがあると言われていました。そしてこのポリビアスのメンテナンスはいつも黒服に身を包んだ仰々しい格好の男で、データの収集と解析が行われたと言われています。
なるほど。
そしてこのデータこそがポリビアスがプレイヤーに与える精神的影響についてのデータだったという話です。
なるほど。
さらに MK ウルトラ計画とポリビアスが絡んでいるとすれば、ことを葬りされたいアメリカ政府がポリビアスの存在を隠蔽するために著作権登録はなかったと発言するのも合点がいくというわけです。さてどうですか、一気にくな気な臭い話になりましたが皆さんのポカン側が目に浮かぶようですまあいずれにしてもポリビアスの存在は、都市伝説の域を出ませんが、それでもよくこんなこと思いつくなと感心させられますと、百物語を言い出しっぺとして一つ話させていただきましたが、いかがだったでしょうか。こんな長さの話100話もできないですね、10話ぐらいで良いと思いましたそれでは最後に一つ、ポリビアスの開発元、うん、ゼンネスラーシュンという会社が出てきましたが、うん、その意味はドイツ語の直訳で感覚の消滅という意味です。ということでした、
ありがとうございます。
すごいね、ありがとうございます。
百物語1話目、
超対策だね。
超
対
策だ
いいですね、うん、要はアメリカのその、まあ、洗脳実験 MK ウルトラっていうの、まあ、あれ自体は事実あったっぽいよね、 MK ウルトラ計画、
そうなんだ、
確か本当にあった話なんだけど、あ、まあ、それに関わってたゲーム筐体があったんじゃないかという話
だったのかな。
面白い、うん、
これね、まあ、確かにネット調べるとそれっぽい、うん、まあ、動画というか映像みたいのはちらほら出てきますけど、まあ、これがなんで洗脳になるのか正直よくわからないけど、ずっと見てるとまあちょっと頭おかしくなってくるような作用があるのかなみたいな。
怖いね、なんか、ね、
まあ、でもそういうことまあやっててもおかしくないかもね、事実その洗脳の実験はやってたわけですしみたいな、
うん、あ
うん、っていう感じなんですかね。まあ火のないところに煙は立たないじゃないけどさ。
まあまあそういうことよね。
そうそうそういうところなのかな。それこそあれだよ、あのゲームで言えばアウトラストとかにも MK ウルトラの話は結構出てくるよね。
あ、うん、あったか、なるほど。
アウトラストはそもそもゲームのね場所自体が精神病患者を集めた病院っていう体の、
う
ん、まあ、そういう実験場だったみたいな、
そうでした、そうでした。
でみんな中にいる人がみんな頭おかしいんで追っかけられるっていう話なんだけど、うん、簡単に言うと、うんうんうん、そうそう、その中で結構 MK ウルトラは名前が出てくるよね、確か。
そうだったっけ、そっか。
でゲーム内でもなんかよくわかんない、なんか変なよくわかんないなんかうにょうにょした映像を見せられるみたいなシーンがあったりとかね。
あったあったよ。
そうそうそう。まあでもそういうことを本当にやってたらしいよみたいな。
なるほどね。
でも確かにこういうこうなんか都市伝説はワクワクというか、あ、ありそうかもなって思わせるのはちょっと面白いです、
うん、面白いっす、うん、
ねえ、
都市伝説、うん、
高松さんはこれを100本集めようとしたの？
でこのレベルの話100本も知ってる人いるのみたいな。いや、まあ、100本も知ってる人っていうかそんなに集まるのかなみたいなのあるけどね。
高松さん100本考えてなんか他のポッドキャスト番組作ろうぜ、
うん、ゲーム100物語すげえ流行りそうだけど、
ね、
わざわざゲームに絞ったあたりがなんか
うんうん、
そうだね
逆に狭めてる感があって面白い。
そうよね。いや、うん、でもなんかね こういうのあるんだろうね。なんかさ、うん、まあ、別に開発してる人とかじゃないからさ、僕らがさ、
うん、
そのきっと開発現場とかでさ、怖い話とかさ、そういう百物語向きなものってきっとあるんだろうけどもね、うん、なんか所詮はネットで調べるレベルしかわかんないからさ、
うんうん、
なかなかね、あの、うん、これ級のものってのは集まらないよね。
いやでもこれは確かにな、こういう話が出てくるのはありそうだなとは思うよね。なんかね、
うん、
いやその MK ウルトラ自体がなんか本当にかなり非人道的なこともやってたらしかったのよね。そもそも研究者自体に洗脳を無許可でかけちゃうとかさ、
やべ、
そういうことをなんかもうしてたらしいとかっていう話だよね。だからこういう一般市民に知らないうちになんかそういうことをやって現代にしてたみたいなこともあったのかもねみたいな陰謀論みたいなところだよね。
なるほどね、
うん、面白いですね。
怖いね。
怖い。
まあ、はい、高松さん2個目はなくてもいいですからね。
ありがとうございます。
ねえ、おされた。
ありがとうございます。
面白い話でした。ありがとうございます、う
ん、面白い話でした。じゃあ次行きましょう。
はい、うん、はい、2通目は雪見まんじゅうさんからいただいてます。
うん、食べたい。
はい、レベル140回のF15 のお話を聞いてお伝えしたいことがあります、
うん、
いつも楽しい番組をありがとうございます。聞くだけリスナーでしたが、レベル140回小平さんが FF15 の感想を語るのを聞いて、これは必ず伝えねばなるまいと思い、人生初メールを送りした次第です。
どうもです。
FF15 はリリース後に何度かの無料アップデートにて内容を保管しているのですが、パート13にグラディオスルートが追加された際に、帝王とレイブスが絡むムービーが追加されていて、おそらくこのムービーが小平さんの不満点を解消してくれると思います。
はいはい、なるほど。
またチャプター中に列車内にもゲンティアナとルーラの爆類ムービーが追加されています。
マジめっちゃ泣けるって。
私はこのムービーを見てFF ヒロインランキングのルーナの順位が一気に跳ね上がりました。
なるほど。
ここからは
ムービー追加されるってえぐくない？そんなことある？DLC でなんかムービーがってのはわかるけどな。
ここからは課金が必要ですが、うん、ロイヤルエディションにアップグレードすると後半の物足りなさが一気に解消されます、
うんうん、
インソムニアマップが追加、ムービーシナリオがさらに保管され、激アツ展開に感無量です。
なるほど、
過去私はスクエニの社員ではありません。
そうかそうか。
フェラウォーズなど他ゲームとのコラボクエストも追加されていますので、小平さんサイプリースなら今ですよ、うん、ということでした。
ありがとうございます。
はい、ネタバレもちょっと含まれまして、さっき小平さんに確認したらネタバレなのでやめますっていうことでした。
そうな、ネタバレのところはちょっとごめんね、割愛しとくよ。
はい、
いやー、FF15 ね、買いましたよ。オープニングで言った通りですけども、ロイヤルエディションにして買いましたよ。
いいじゃないですか。
しましたね、
いや、正直言うと、俺もね、あのね、あの、買いたいリストっていうか、うん、お気に入りリストの中に、ロイヤルエディション今入ってるんです
よ。お
ー。だから、そのうちやりたいなっていうのは前から言ってるけど、ずっとあるけどね。まあ、やれてないよね。まあ、ゲームパスに来ねえかなと思ってんけど、まあ、オープニングの話に戻るわけです
よ。
罪
が。
来たら来てやれるかって話。
そうそうそう。
あー悩みが増えた。でもそんな追加されてんのね。なんかこれ見て本当にロイヤルエディションじゃないとダメなんだなと思っちゃったよ。
あ、
いやー、うんうん、まあなんかね、その初回1週目としてやった時って、僕は本当発売日近くに買ってすぐやったっていう状態でしたけども、
うん
うん、
まあ、その後その数ヶ月したぐらいの時に無料アップデートがちょこちょこあったっていうのを聞いてたんですよね、
うんうん、
ただまあ当時はあの、いや、またやれっつうのって思ってたんですよ、正直。
あ
ー、ムービーが追加されたってちょっと聞きましたけれども、
ね、そんなことあるって思うよ、俺やってたら。いや、戻れって言うのって思うじゃん。
で
なんかさ、
そうか
あの、ほら、チャプター選択じゃないや、なんか、ギャラリーとかでさ、ムービーだけが見れますとかさ、なんかそういうのがあるんだったらあれだけど、別にそういうのもないでしょ。
まあ、まあ当時の社会的ムードとして普通に YouTube に速攻上げられたりはしてたけど。
いや、まあそこで見るのもさ、って思うじゃん。
なるほど。
まあまあなんかね、あの無料アップデートとか、まあ、あのその後ロイヤルエディションとかもあったけども、まあオープニングで話した通りというか、感情的な部分もあって、すぐにやる気は全く起きなかったんですよ。
うん、
でまあ DLC とかが発売された時にその時に再プレイっていうのも考えたりはしたけども、いや重いわーって思って他のやるわーってなってたんですよね。
うん、
なるほど。
いやただまあね、いつかやらねばならないと思ってたし、
うん、
確かにこのレベル140の時に僕の PS4 ベストってなんだって考え直した時に、まあなんだろうね、その楽しかったという思いもあるし、すげえ腹立ったって思いもあって、 FF15 は忘れられない一本だなって思ったんですよ。
はあ、うん、
っていうのもあって、まあ確かに、うん、あのいつかやり直さなきゃっていうのをいい加減やり直す頃だって最近思ったんですよ。
はあ、
なるほどね、うん。まあ確かにね、どっかでやんないといけないからね。どっかでやんないとっていうか、うん、やんないとっていう気持ちを引きずったままだったからね。
そうそう。まあ PS5 買う前にって思ったのが今ちょうどハマったというか。
うんうん。
でまあただやって思ったんですけども、ローディング長えんだよな。
いや、そうそう。だから俺逆に。
PS5 でやればよかったって
思った。そうそう。俺 PS5 が出たらやろうか。どうせ出るでしょ、対応版みたいなさ。
そうそう。
思ってるって、ちょっとあるから。PS5 買ったらやろうかなってちょっと今思ってるよ。
は
あ、
は
あ、うん。あの、うん、これからやろうって人はね、あの、うん、Xbox シリーズ X か、PS5 がおすすめだよ。うん、普通に思うわ。
まあ、それはあるかもね。オープンワールドは特に長いもんね。
そう、2017年のどうしても開発期間が足らなかったと言われる FF15 のローディング時間はどうしても長い。
まあそうだね、まあ、
もうゴーストオブツシマを超えてしまった僕には耐えられない労働時間だったよ。
逆にツシマみたいのみんなに求めるのは酷だとは思うけどさ。まあでも結構正直あの時代長いの多いもんね。
多かった多かった。しょうがねえのよ。
モンハンワールドとかも結構長いもんね。
なあ、しょうがねえ、しょうがねえ、分かってんの、しょうがねえのよ。初期型 PS4 だしさ。
そう、俺も初期型だからさ。泣けんだわ、みたいな。
まあ、ただね、なんだろう。FF15 自体のさ、あの、ドライブシーンっていうのを、
うん、
ファストトラベルっていうのももちろんシステムとしてはあるんだけども、
うんうん、
ファストトラベルできないドライブシーンっても結構多分にあるんですよ。
いや、いいよ。でも、あの味わいがある感じはいいよ。
なんか、うん、オープンカーになってるのが雨降ってきた時に自動であの屋根がブイーンって
閉まるの、
閉まってこう、うん、イグニスもっとちゃんと早く閉めてよとかいう感じとかね。これこれってなる
ね。いや、なんかやっぱり FF15 の良さってそこに集約されてるよね。そういうさ、なんかゲーム本編とは関係ないところに集約されてるよね。
そう、なんかね、ほんとね、思うんだね。キャンプしないで、ほっぺたとか黒ずんでいく彼らを見てね、明け方とかにね、あはーってあくびしてる彼らの声を聞くたびにね、そう、FF15 ってこれだよって思うんだよね。
みんなで汚い顔になってるみたいなね。
そう。
いいね。
朝寝起きにこう、だるいなーって思ってるね。
あ、だるいなーとかいいね。
そう言うのよ。
キャラクターの個性も立ってんしね。
いただきまーすじゃなくて、いただきまーすって言うのよ。いただきまーすって言うの
よ。かわいい。
知らねえよ。
この感じよって。
いや、そうなんだよな。やっぱ FF15 の愛すべきポイントは、やっぱそこら辺に集約するよね。他のゲームでやっぱないもんな。
そうそう。なんかね、あの、乱れた世界観すごい好きなんだよね。
乱れてんの？
あのファンタジーしすぎない感じ。
あ、ね、妙に現実チックなとこあるんだよ、ね、なんか、ね、
そうそう、あの生活レベルが同じ庶民感を持ってるのがいいんだよね。
いいね、それね。
ファンタジーのなんかさ、うん、なんかリアルに寄せてんだか分かんないんだよね。ガソリンスタンドとかあるのみたいなさ。
そうそう、
じゃん、
なんかガソリンちゃんと入れたかとか言って、おい、危ない危ない危ない危ないって
。よく分かんないレベルなんだよね。リアリティラインがね。のくせにすごいモンスターとか普通にいるんだよ。
そうそうそう。
道路はあるけど車走ってないみたいな。変だよね、あれ。
すげえ、
うん、この楽しさをね、いつかまた話しましょう。なんかもうその時のもうまたお手入れ募集とかしたよ。もう十分の思い出を語りたいよ。もう
そうだよね。その時のレベル140もだって別に FF15 の話する回じゃなかったもんね。
そうそうそう。
確かベストゲームかなんかでしょあれ。
うん、そう、ベストゲームのいはある一本の話しかないよ。
結構ガッツリ話してたもんね、あんとか。
そうそう、だからね、雪見まんじゅうさんとかね、うん、前、うん、それこそ今まだストックになってるやつとか過去にもらったやつでも、うん、僕ちょこちょこ FF15 の話をしてて、
そうだね、
ロイヤルエディション買ったらいいっすよとか、小説版読んだ方がいいっすよとかってお便りちょこちょこもらってたんですよ。
うんうん。
だからなんかね、本当思ってるのは、ちゃんとロイヤルエディションもう一回クリアして、
う
あの FF15 のお便りとかももう一回読み直したりとかして、うん、FF15 の話をちゃんとする回を僕はしたいと思ってます。
あ、そうだね、まあ、その頃までに俺はやってることはないと思うんで、やっぱり聞き手になっちゃうけども。
あ、でもなんかね、多分ね、1週目と2週目の感覚の違いっていうのは多分ね、すごく話すことになると思うんだよね。
ありそうだね、
ありそうだね。面白そうだな。
いや
俺も
いや誰かなんか、なんかちゃんとした聞き手の人は欲しいね。共感してもらう気もする。多分、いや俺もやりたいとは思ってたけど、多分それまでやってることがないだろうなみたいな、なんかそういうちょっと複雑な感じある。
複雑か。
いやまあね、確かに FF15 やっといてっていう気持ちはないよ、正直。重い重い。
でも俺もやりたい気持ちはあるんだけど、そこまでに終わらせるのはちょっと難しいかなみたいな。なんか難しい感じだって。
まあまあそんなとこですよ。
あ、そう、
はい、
じゃあまた次のお便りいきましょう。
はい、いきますよ。
はい、
うん、
浩平さん、春さん、あゆみさん、ゲームなんとかに関わるすべての皆様、こんにちは。
うん、
沖縄の農家野郎ゆとです。
ちなみに
自分は30代です。
おうおう、
今回は過去お便り回を聞いてふと思い出したことを話します。今の時代、ゲームソフトってほとんどの人がダウンロード版を買ったり、通販サイト、ネット経由で購入している人が多いかと思います。それは便利で、何より早くてプレイできて、実物のものがないことからソフトがかさばることがなく、利点が多くあるのかなと思います。ですが、個人的にそれが少し寂しく感じる時があります。時代の流れがあるからこその、環境や現状の変化は重々承知です。ですが、あの頃のゲーム屋さんで好きなソフトを選ぶのに必死だったのになぁとふと思います。自分の過去を振り返ると、思い出に感情の補正がかかり、あの頃の懐かしくも嬉しく思う気持ち、こんなにもいい思い出として残っているんだなぁと、自分が小さい時、ゲーム屋さんでゲームを買うことが主流で、沖縄でも亀倉、ゲオ、ツタヤ、おもちゃ屋さん、個人で経営している中古屋さんは多々ありました。好きなゲーム屋さんであのゲームをじっくり選ぶ、あの頃のゲームを買う時の高揚感は今でも覚えています。ゲーム屋さんにわざわざ足を運び、連れてきてもらった親を待たせ、じっくりゆっくり時間をかけ品定めをする、気になったものから順に手を取り、パッケージを見ては裏を見ての繰り返し、一通り見た後の最終審査で残った2本3本をまたそれをじっくり見極めて、今日はこれを買うと決めるまでのこの労力感とワクワク感。店に並ぶゲームたちは窃盗防止などのため、ほとんどが空の箱やケースに値段が貼られたりしていて、はいはい、店のレジで会計をしている奥から店員さんが少し時間をかけ持ってくる待ちの時間、それが自分が選んだソフトなのか再確認。帰宅中、家まで待ちきれずソフトを開け、説明書のあらすじや登場人物たちを眺める楽しさ、店まで、出向き、手間と時間をかけて一つを決めるワクワクな労力、家に着いてプレイするまでの高揚感、あの頃は本当に肌感でワクワクを感じていたなと、それがなくなりつつある現状がたまに寂しく感じます。もちろん現状、時代の流れや環境の変化でゲーム屋さんが少なくなり、ネット環境に需要が増える近代、進化していくゲーム業界のクオリティにはありがたさしかないし、いつも楽しくゲームをプレイできていることには日々感謝しかありません。ですが、ほんの少し寂しいんです。まあ、この環境も自分がゲームを好きな理由の一つなんだなぁと、ふと思いを馳せながらも、今は二王で散々妖怪に殴り殺され、ウィリアムと共に歩んでいる今日この頃です。皆さんにも昔を思い出し切なくなったりした経験はありますか？長文乱文、感情ばっかり失礼いたしました。もしどこかで似たような話になったらスルーして構いません。これからもゲームなんとかを楽しみにしています。お互い体、お体にはお気をつけ、日々を楽しみましょう。では、そして追伸があります、もし機会があれば、今までの俺的ベストゲームで話せなかった他のタイトルのやつもぜひ話してほしいです。ではということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
いや、いいお便りだね。
そうだね。まあでも概ねわかるよね。
そう、わかるね。
うん、みんな30代だもんね。
まあ、広くいや、ゲームや良かったよねみたいな話なのかな。
うんうん
そう、なんか確かにな、その今はダウンロード版とかがあるから感じなくなってきたけどもっていう話で、
うん、
確かに僕もゲーム屋さん行ってゲーム選ぶっていうのが好きだったのはもちろんあったんだけど、
うん、
このお便りもらって思い出したのは、その、うん、行く前からすでに楽しみだったなっていうのをなんかすごい思い出したんだよね。
ゲーム屋に行くっていうイベントが。
今日ゲーム屋行くのみたいな、その時点で。マジ、まあ、
そうか。かなりちっちゃい頃はそうかもな。
うん。
うん、
なんかまあ、当時イオンじゃなくてジャスコだったんだけどさ、うん、買い物でジャスコ行くよって時にマジゲームやんじゃんみたいな、あの感じ。
いや、まあ行くけど
な、ついてくみたいな。確かに、すごい前のめりに
それ目当てで行くの
があれはすごいね。この歌を読んでてなんか鮮明に思い出したね。
いやそうだな、多分人によっていろんなこう経験が喚起されるようなお便りだなと、うん、俺なんか自分が選んだソフトなのか再確認するっていうところがなんかあるあると思って、特に中古だと本当に中身パカッて開けて これですよねっていう確認させられるからさ、ね、あれ、うん、でも本当に違う時あるんだよね。パカッて開けてあれ違うじゃんみたいな
あるらしいよね。
時々ある。俺 CD で完全にそれ食らったことあるし、中身違うやつ入ってた。2枚ディスクで1枚は合ってたんだけど、1枚違うやつが入ってたってこと。
わお
みたいなことあるから、ね、
中古や、
まあ、中古だとな、
あったなと思ってね、うん、そうそう、すごい懐かしいよね。今でもやっぱり家電屋っていうか スーパーっていうかさ、まあ、それこそイオンとか行って電気屋とか中にさ、うん、一緒に入ってたりすると、うん、時々行ってみたりするのよ。俺もう基本ダウンロードなんだけど、やっぱり、
うん、
時々なんかまあ気まぐれでさ、そういうとこ見に行ったりするとなんか、あ、このなんかソフトが並んでる感じすげえ懐かしいなみたいな、
わかる、
今売りたいやつこれですみたいな、バーンって出てる感じとか懐かしいと思って。
わかる、確かに買う気ほぼゼロでもゲームコーナー通ってくわ、うん、なんか通ってくわ、
通って
ってる。そうだね、 Xbox のコーナーねーみたいな思った
り、ね、ねえな Xbox 緑のゾーン狭ーとか言って
コーナー自体なかったっていうか、一本もソフト売ってねーみたいなのを見てびっくりするよね。なんかね、野島とか行ったらマジで一本もなくてちょっと引いたよねそんな感じかやっぱ日本と思って。
そうなんだよね、
そっか、
確かにな、うん、今でも確かにそれ求めてんのかもな、ゲームコーナー寄るわ、
うん、
そういうことなんだね。
なんか懐かしさ感覚というかね、
なんか実際ソフトとかは何置いてるかは、まあ、見ればああなるほどねぐらいの感覚なんだけどもさ、
うん、
特に任天堂系とかは多いけどもサードパーティー製のさ、うん、カバーとかさ、
うんうん、
いろいろオプションアイテムがあるじゃない、
はいはい、
なんかああいうのなんか気づけばめっちゃ見てるんだよね。
ああ、まあ、ね、
全然必要ないのに。スイッチのジョイコンカバーとかめっちゃ見てる時あるんだよね。
ああ、なるほどね。
カバー。
なんか自分でも思うんだけど、欲しいんじゃなくてゲームコーナーにいるっていう空気を吸いたいだけなのかもしれないんだよね。
空気をね。ゲーム好きならではみたいなことなのかな。
まあ、それも分からんではないけど、俺はどちらかっていうと普段見ないようなさ、今これを売り出したいんだなみたいなのをなんか感じ取るというか、そういう感じはあるかな。なんかそれこそ体験コーナーみたいなさあるわけじゃん、タダゲー的なね、
あ、はいはい、
あるね、
ところで何を今置いてんだろうなとかさ、その予約受付中とかさ、今発売したばっかですよみたいなやつでどういうのがこう幅取ってんのかなとか、なんかとなくぼんやり見たりとかさ、あ、今これが売り出してんだとか、マリオカートなんだとかさ、例えばさ
幅取ってるとかなるほどね
そうそう、なんかそういうのはちょっと思っちゃうね。バイオハザード上なんだみたいなね
そうだよね、
これ結構前のやつだけどまだトップで置いてあんだなとかさ思ったりするよね。デスストとかあんま置いてねえとかさ例えばね
まあね、本当ね、売り場と実際自分が遊ぶゲームはずれてきたというかね、
うん、
変わってきた気はするからね、
う
ん、
そうそう、結局ダウンロード販売のとかでもさ、結局のところ自分にある程度カスタマイズされちゃったりとかさ、うん、そういうところばっかり見てたりするわけじゃない、やっぱり見たいものが一番上に出てきちゃうからさ、なんかお店だとやっぱりそれとは違う、うん、やっぱり全体的にこう売り出したいものみたいなのが見えてくるから、
はいはいはい、
面白いな、
なるほどね、
うん、
まあ、パッケージ見れるってのも大きいしね、
そうだね、
うん、意外とダウンロード販売で見るところのさ、あの情報量って意外と少なかったりするじゃない
ないない
なんか PS ストアとかすげえなんか情報少なとか思わない、
ね、少ないよねあれね、
スクショとかもうちょっと載せてもよくないとかさ
ね
あれだったらパッケージの裏の方がよっぽどなんか情報集約されてたりするよね。
わかるわかる、
うん、
PS ストア情報ねえんだよな。
ないよね、
なんかセールのやつとかさ、こう 80% オフとかさ、やってるのさ、バーッと見た時にさ、あ、これなんか値段も安いし、ちょうどいい、なんか聞いたことがあるようなないようなみたいな感じで見てても全く情報が分からず、結局パソコンの方で動画を探すみたいな。
そうなんだよ、なんだこの二度手間ってすげえ思うよ。
そうそう、思う思う、本当思う。
トレーラーぐらい載せてよ本当にって思うじゃん。本当だよ。そういうところではスイッチとかちゃんとほとんどのやつトレーラーも一緒にくっついてるからさ、見やすいって思うよね。
そうなのよ。
なんかな、そういうところよって思うとこは、ね、
ちゃんとやってくれよな。
その代わりにちゃんとレビューでさ、
ね、
そうそうそう、星評価とかついてんだけど、この評価信用できんのかみたいな。あるしね。あるな。そう、まあそういう近いのはあるっちゃあるんだけど。
まあね。
何度でもね。でもまあ。
まあでもな。
店の方がなんかそういう良さはあるよね。
うん。
まあでもほんとさ、その今日のオープニングトークのさ、そのサブスク的な考え方とかさ、うん、まあ現行最新だったらよりダウンロード販売が重きを置かれていくようになると、
うん、
なんか本当にゲーム屋に行こうとか、うん、ゲームコーナーに行こうっていう考えはどんどん減っていくんだろうなって思うね。
そうだね。なんかこう人が介在 しなさすぎて、なんかちょっと心配になってくるよね。そういう間に、
なんかね、
人のぬくもりじゃないけど。
それこそスイッチみたいな文化圏のところはさ、そうでもねえんだろうなって、うん、まだまだお店ありきっていう感覚は残るんだろうなと思うけども、
うん、
現実 Xbox コーナーがほぼないっていうのと同じでさ、
うんうん、
まあそれってある種当然の流れじゃない、必要とされてないからなくなったわけだよね。
うん。
ああ。
現実ストアとか、まあ動画とか見ればいいじゃんっていう風になってるわけだから。
うん。
PS だってそれは結構さ、もう目の前まで来てる話な気がするんだよね。
うん。
まあもうゲームコーナーから PS と Xbox 消えますっていうのは全然あり得る話だと思うんだよね。
まああり得るよね。
なるほど。
出る層を考えると、まあその可能性も否めないよね。
うん、全然あると思うからさ。
実際じゃあ自分らがどうかって言われると、ほとんどダウンロードで買ってたりとかさ。
そうなのよ。
Amazon とかね、ネット販売で買ってたりっていうのが主になっちゃってるからさ、なんとも言えないけど、でもそれでもなんかやっぱりゲーム屋であった体験だったりとかさ、
うん、
直接人がいるところで買うっていう体験は尊いよなと思う部分もあるから、なんかすげえ悩ましいなと思うん
だ。悩ましいよね、
うん、
これ。
うん、
大事だとか。
何でもかんでもさ、なんかダウンロードとかさ、うん、通販で人がのぬくもりじゃないけどさ、お感じないところで買えちゃうっていうのもなんか大丈夫なのかなと思っちゃうね。それこそ子供とかでもさ、
難しいよね。
ね、うん、なんかネットの向こうに人がいるっていうのことを忘れちゃわないだろうかみたいな、ちょっと思っちゃうんだよね。いや
それな、本当それな、忘れないでほしい。
うん、本当だよな、
うん、
ちょっと重い話題になっちゃうけど。
思ったしな。
いや、まあ、そうだよね。
そういう心配はあるけども、じゃあ事実自分がダウンロードで使ってね、買ってたりするからね。
やっぱな。
ていうか、そういうのを大人が伝えていこうね。
本当だな、ね、大人が伝えていってほしいしな。もうやっぱトレーラーのなんかあのゲームトレーラーのやつ、うん、横にさ、もう一本だけさ、あの開発者の声みたいな動画載せるようにしようぜ。もう作りましたみたいな。
すごい。
それでもいいし、それでもいいし、
面白い面白い。
そうだよね。だからなんかちゃんとこのゲームでもさ、作ってる制作者がいるわけじゃない。なんかそういうのがもうちょっとちゃんと伝わっていくようにしていかないと、なんか本当に人のぬくもりを感じないで淡々とゲームやるみたいな。
本当だよ。
なってちゃうんだ。心配になってちゃうよね。
こういうとこすごい苦労したんすよ、ここのバグが取れなくてとかいう、そういう動画載せるにしようぜ。
いいね、面白い。それ逆に聞きたいっすね。
いやでもそういう時代だよなとか思わないこともないよね。なんか
ね、なんか別の情報発信のあり方も出てくるべきな気がするよね。
うんうんうんうん、
なるほど。
まあゆとさんが感じるこの寂しさっていうのは、まあ多分同年代だからってのがあるんだけども、感じてますよ。
まあわかる、わかるよ。もちろん、
ね、今の10代がどう感じてるかは分からないんだけどもね。
そうだね、確かに。まあでもその頃が懐かしさみたいなのをね、感じるのはあるかな。
そうだね、うん、まああと1本ぐらいいけるかな。次で最後かな。
おっす。
はい、はい、じゃあ、はい、続いていきますよ。
うん、
小林さん、春さん、あゆみさん、お疲れ様です。ネタ切れ著しいお便りため太郎高政です。だがしかし 意地でもお便りしなければならない、それがダメ太郎たるゆえん。
誰も別に
何の責任感なんだ。
ありがて
え。さてそれでは、うん、意味不明の使命感はさておいて今回も参りますが、
うんうん、はいはい、
テーマはえなんでこんなゲームめっちゃ良くない、え俺だけ俺だけなんです。うん、自分は結構良いなと思っていたのに、うん、周りの人には理解されなかったゲームについてお話しください、うん、いいか、うん、バッサリ切ってもらって大丈夫です、うん、読みます、うん、ちなみに僕が挙げるいやおもろやろと思うゲームは動物番長です、うん、2002年にゲームキューブで発売された緩くて浅めの弱肉強食パズルアクションゲームなのですが、ビジュアルは簡単に言うと動物版マイクラです。四角いです。キューブ状の頭にパネル状の体がくっついたフォルムでかなり緩いです。プレイヤーはフィールド上を駆け回って狩りをするのですが、獲物の体を食いちぎり食べることで文字通り自分の血肉としていきます。
怖いぞ。
なんか板が生えてくるんだよ体から。
要は食った生物のパネルが自分の体のパネルになるというシステムです。
そうそう、え、うんうん、
この辺の描写はポップグロイです。
ポップグロイ。
生物はパネルの色によって種類と特性が分かれており、赤は、鳥類でジャンプ力が高いとか、うん、青は、うん、爬虫類で長距離が得意みたいな感じになってます。そしてパネルの色の濃さで強さが変わっており、強く、濃くなるほど強いです。ほうほう。そして体のパネルの色を揃えることでその能力に秀でた生物になり、さらに体のパネルの枚数が増えていくことで強くなっていきます。つまりより強い種の生物のより濃いパネルをより多く食って、より色を揃え、よりパネルの多い体にするということで、最終的に生物の頂点に君臨する百獣の王もとい動物番長を倒すというのがこのゲームの目的です。当時僕はこのゲームが好きで最初から最後までしっかり楽しんでプレイしていたわけですが、いかんせんゲームキューブ、うん、いかんせん売れていないということで周りの誰も持っていなかったわけです、うん、そんな折連れが遊びに来たので、ちょっとこいつを見てくれと言わんばかりに動物番長をプレイして見せたのです。
はあ、はあ。
フラットデザインなフィールドをペタペタと走り回る四角い顔の豚、見つけた獲物に食らいつきプチプチと食いちぎる四角い顔のクマ、顔に名誉の傷と角を持った四角い顔のひよこがパカラパカラと走り回るフィールド。なあ高政、これ全然おもんないからスマブラしようぜ。いやなんでやねん。というわけでゲームキューブのスマブラでボコボコのコテンパンにしてやったわけですが、
強い。
そんなわけで動物番長は少なくとも僕の周りでは全く評価されなかったわけです、
うん、
こういったいわゆる個人的に最も評価されるべきというゲームについてお聞かせくださいということです。
ありがとうございます
。
評価されなかったゲーム。
なるほどね。これもいいお話だね。
これ俺動物番長動画見ましたけど ね割と
どうでした、ポップ黒かった。
ほんとね、うん、主人公っていうか、まあ、敵キャラもそうなんだけど、基本キャラクターが全部四角に、あの、うん、板状のパネルが何枚かくっついてるのがなんか動物っぽい動きをしてうねうねしてるのを食ったり食われたりする。
やべえ。だけでやべえ。
なんかポップなのかなみたいな、もうよくわかんないんだけど。いやでもゲームの面白さ自体はなんか伝わる気がする。
なるほど、ね。
ちょっとまあ最初はパネルが1枚だから2枚しかくっつけられないのかな。
うん、
で2枚だからバリエーションがあんまりないわけよね、くっつけられる。
うんうん、
でなんか後半になっていくとくっつけられるパネルが5枚とか6枚とか増えていくと、いろんな体のバリエーションが増えていくわけよ。蛇みたいになったりとか、
う
ん、
なん
か横に広がって鳥みたいになったりとか。
はあ、はあはあは
あ。っていうバリエーションを、うん、あの食べる相手によってそのバリエーションがいろいろついていくみたいな、食べる相手の色とかの組み合わせによってみたいな。
あれだ、未確認生物みたいになるってことか。
そうそう、基本なんか動物をモチーフにしてるけど、ね、全部板でできてるんで全部未確認生物だよねとか思うんだけど
間違いない、
濃い何かみたいな。でもなんかその 結果的になったものによって、なんか例えば動きがカエルっぽいぴょんぴょんした動きだとかさ、うん、なんか馬っぽいちゃんと走るような動きができるやつとか、ヘビとかさ、動きが速くないけど攻撃力が高いとか、うん、逆に動きが速いけどなんか防御力が低いとか攻撃力が低いとか、なんかそういうバリエーションがいっぱいある中でどれになって戦っていくかとかみたいなことも。
なるほどね、
うん、
なんかゲームとしてはしっかり考えられてるけども、何かグラフィックか何かで損をしてる感じがするね。
なんだろうな、うん、世界でいじりとか、ね、なんかそういうちょっとシュールさを感じるというか。
あ、は
い
は
い
は
い、
あ、なるほどね。
大変良い。
まあそれこそマイクラとかと確かに言う通り近い流れかもね。
うんうん、
あえてこうね、ローテクっぽいビジュアルに落とすみたいなね。
なるほど。面白そう。
まあ、この話を聞いてというかね、その、うん、意外とないんだよ。その自分的にもっと評価されてほしいっていうタイプのゲームがね、
うん、
僕割と対策手法なのもんでね、いないんだよね。
あ、そっか。なるほど。対策だと。
僕ね、うん、その、なんだろうなって振り返って考えてもね、せいぜい出たのが塊魂だけなんだよね。
塊魂めっちゃ評価されてるからね。
そうそうそう、うん、評価されてはいたんだけど、う
ん、あ、でも発売直後はなんかあんまりパッとしなかったよね。確かにね、後からこうなんかしっかり評価された印象はあるかもしれない、
うんうんうん、
あとね、なんていうのかな、塊魂はナムコの中でもっと評価されるべきだったって思うんだよね、
うん、あ、逆にな
んか勝手に壊れてった感あるんだよね、あのゲームね。
まあそこはナムコの悪い癖みたいなのが出てる気がするけど、
そこはうん、なんだからちょっとね、高松さんの求める趣旨とずれるんだよなっていう、このぐらいしか思いつかなかった
よね。俺は前も言ったことあるけど PSP のグランズーリスモかな、うん、あれはだから本当にそんな感じ。みんななんかこんなんグランツじゃねえって言ってたけど、俺だけ楽しく一人でこう、はいはい、モニョモニョしながらこう、いろんな車乗れるの楽しいなーって、車すげえ買いやすいし楽しいなーって思いながら、ライトなグランツーリスモとして満喫してた。
あ、ね、
確かだね。
そうそう、
なるほど。
あれはでもなんか一般的にはすごい外れたグランツーリスモっていう評価にな
る、
うんうんうん、
あ、
まあ、確かに
言いたいこともわかる、
話はあるけど、
まあ、これはこれでちゃんと落とし込んだでしょうよって俺はずっと思っている、
う
ん、
そうだよね、出来が良くてもな、うん、あの求めるものとずれちゃってたってパターンってたまにあるもんね。
そう
なるほど、
そうだね、
まあ、シリアルものだとはね、どうしても起きちゃうよね、そういうことね。
そうそう、でグランツーに関してはもう PSP 版を出す前に、そのだから、うん、プロデューサーが完全なグランツーリスモを PSP で出しますっていうハードルを上げちゃったからいけないんだけど、ソニーが最近やりがちな
難しいな
ちょっとなんか強気というか期待させちゃうっていうね。
そうだよね、でも売り上げ考えると言わなきゃなって思っちゃうしな。
まあそうだね、ただちょっと言い方を失敗しちゃってるところがあるという。
そうだな、
なるほどね。
あ、じゃあもうなんかいつも通りのグランツーリスモのなんかいろいろカスタマイズできて、もうなんか PSP とか、グランツーリスモ2みたいないろいろカスタマイズできて車種もいっぱいみたいなやつできんのと思ったら、なんかちょっと、そういうんじゃなかったみたいな。
そうだね、また PSP ってハードだったところがまたな。
いやでも PSP にしては結構な車種出てたし、コースもそこそこ入ってたしね。全然良かった、ね、
ハード的な限界があるのはきっと、作り手とも内心分かってたよきっと。ただそこにその発言が乗っかるとね、アンバランスな解釈されちゃうってことだよね。
いやそうなんだよね、あ、まあ、それは致し方ないなと思うけど、俺はそこまでもともと期待してないというか、来たものを受け入れようみたいな気分ではあったから、うん、まあいいよ ねと、これはこれで よかったと思ってたんだけど、やっぱり世の中の評価後から見たらやっぱりすごいボロクソに言われてて、
まあ
そうかなんて思って、
辛いな、
うん、辛いな、そうだな、
うん、
あでもそういうのは結構あるっちゃあるんだろうけど、うん、なんかでもなんかスタートダッシュを失敗しちゃってさ、実はなんかゲームの内容そんな悪くなかったみたいなんてちょこちょこあるよね、
うんうん、
あるよね。この話もちょっとずれるとは思うんだけども、やっぱりそのさ、バグが多かったとかの話はやっぱ残念だなって思っちゃうんだよね。
あ、そうだね、ゲーム本編の評価じゃなかったりするところがあるから、
なるほど。
なんかそのアンセムとかもそうかな、なんかあの ゲームの 本筋的な部分というか、本当にあの評価すべき部分のところじゃない小手先の部分で言われちゃって、なんか評価版が落ちていく様はあんま見たくないんだよね。
そうだね、本質とはちょっと違う部分で、まあまあもちろんそこも要素には含まれるんだけども、
そうそう、まあもちろん、
ね、そこだけが前に出すぎちゃうっていうのはもったいないなと思う、ね、
そうなの、そのバグが多いとかそういうのはもちろんクオリティとしては低いっていう話になっちゃうから、まあ、バグが多くて許されるとか評そういうのは違うとは思うんだけども、かといってバグがあるからダメよっていうね、その烙印は押さないでほしいんだよね。
そうだな、優しさな、
あるよね。
そうなの。
そこはちょっとある程度なんか切り分けた方がいいのかなみたいな部分はあるよね。
なんかね、やっぱりこう時間と情熱を持って作ってるわけですからね、なんかこう報われてほしいっていうところはあるな。
それよかもうロードが絶望的に長いやつがめちゃくちゃいっぱい挟まるとかさ、そういうのは確かにまあね、その要素に入ってもいいかなって思うけどさ
最初の頃のスパロボの話かな
そういうのはちょっとゲームデザイン考えようよみたいなのはわかるじゃないまだバグとかちょっと違う話じゃない。
そうだね、そうだね
って思うからね。でもなんかね、どこを重視するのかっていうのはすごい難しい問題よね。
そうなんだよね、なんか最終的になんかさ、あの細かい上げ処理になっちゃってるムードとかは嫌なんだよね。
そうだね、
そうだね、
見るのもね、
ね、なんかいいとこ評価していく制度にしたいな、なんかね。
うん、あ、いい、それは。
サイバーパンクは俺全然普通に満足してやっちゃったから、なんか叩かれてるの見ると毎回モヤっとするんだよな、なんかなんでこんなことになってしまったのかみたいなすごい書かれてたりするとさ、いや分かるけど、そうそう、バグが多いのは分かるけどこんなもんだぜって思う。スカイリムとかさ、
そうそう、
そうだよね、バグが多いのは分かるし、なんか期待させすぎたし、なんか PS4 版がまあうまくいってないのも分かるけどっていう。言うしてもそれはゲームの本質ではないわけじゃないですか、
うん、そうだ
よ
ね、
ここは思っちゃうよね、
まあ今日はもうこの辺でおしまいですかね、お時間的には。
そうそうそう、
はい、
いや、まあ、今日もたくさんお便り読みましたけども、まあ今日最後に読んだもので、これどこまでいったのかな、最後に読んだもので、10月18
おなかなか
2020年の10月を我々は生きております。まあまあまあ、正直そんな状況なんですけども、2021年も始まって1ヶ月経ちましたからね、
はい、
まだまだ去年のお便りはしばらく読んでいきますけれども、引き続きお便りはお待ちしておりますからね、
ぜひぜひ。
はい、
そんなわけでね、最後、エンディング入っていこうかと思います。
おーい、
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
はーい、
いやー、この言うの忘れてましたけども、
ほいほい、
今週でゲームなんとかが番組始まってから、丸3年を迎える最終週なんですよね。
3周年目前ですか。
すごーい。そ
う
そ
う、来週3周年を迎えるっていう感じなんですよ。
そうですね、3周年ジャストの日はちょい過ぎぐらいですかね。17日ですよね。そうそうそう、確かね、
10月12、そう、12が始まった日なので、来週が3周年を迎えましたっていうタイミングなんですよ。
めでたい、
めでたい。
そうなんだ、だからまあ今日はある種その2周年が終わった日というかな、そんな感じなんですよね、まあで、まあ、番組的にこれが変わるよ、あれが変わるよってのが来週突然起きるってわけではないんですけども、今まで通り基本は進むんですけどもね、ただまあある種節目として区切りのいいところでもあるんでね、まあちょっと変わることも何か要素的にあるかもしれないんでね、その辺はちょっとご期待くださいというあたりですよ。番組の構成とかは変わらないかもしれないけど、なんか微妙になんか要素がちょっとずつ変わるかもしれないからね。
そうだね、 2周年の時も変えたんで、まあ次も変えようかなって思ってますよ私は、ね、
来週のゲームなんとかをダウンロードした時に皆様ご注意くださいね、何かが変わっているかもしれませんよ。
そうだね、あれ違う番組始まったかなって思わないように
、なんかない
頑張ってそれに合わせて今やってますんで、
ね、私はね、やってますんでね、
すごい、楽しみだな、
そうなんですよ。まあまあそんなわけでね、最後いつものやつ読んで終わっていこうかなと思いますけども、この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。
番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。
おい
も、
そんなわけで第157回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春と
天の声のあゆみでした。
それではまた来週、
バイバイ。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。